聖書をお読みいたします。諸々の国よ、主を褒めたたえよ。諸々の民よ、主をたたえ祭れ。彼らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに絶えることがない。主を褒めたたえよ。キリスト教の背景のない、この日本においてですね、本当に馴染みのない宗教がキリスト教だと思います。昨日私の家内がですね、ちょっと用事がありまして、夜私の娘を迎えに行かなければいけないことがありまして、それと同時にですね、私料理できないことはないんですけれども、めんどくさがり屋もなもんですから、ご飯をですね、子供に食べさせなきゃいけない、というふうに、思っておりましたので、とあるイタリアのレストランにですね、娘を連れて行きました。といってもですね、非常に一皿400円ぐらいの安い、いわゆるファミリーレストラン、もうそこまで言えばどこに行ったかバレてしまうんですけども、そこへ連れて行きますとですね、やはりイタリアレストランらしくですね、絵画が飾ってあるんですね。イタリア人の手による絵画、イタリア人が描いたルネサンスの絵画というと、もう本当に宗教画でですね、本当に、ふと気づいたんですけれども、私よりも先に絵が大好きな娘がですね、あれ何よお父ちゃん、娘は私のことをトーと呼ぶんですけど、トーあれ何って言うもんですから、あれはもうあれじゃないか、イエス様だよなんつってですね、いろいろと絵を見ながらですね、それぞれの、イエス様が生まれてですね、その赤ちゃんを宮にお捧げする絵とかですね、多分バファエロじゃないかと思いますけれども、私あまり絵画詳しくありませんので、それからそうですね、受胎告知とかですね、いろんな聖書のエピソードにまつわる、絵が飾られていましたけれども、何の気なしに飾られているその絵画ですね、娘がたまたま私にそれを注意を促してくれたので、私はそれに気づいたんですけれども、一体どれだけの人がですね、その絵を見ながら、イエス様っていうふうに思うだろうかなっていうようなことをふと考えました。そういうふうにですね、日本の国というのはキリスト教に馴染みのない国でありますけれども、それでもですね、知らないうちにですね、キリスト教の文化というものは日本の生活の中にも少しずつは入りつつあってですね、キリスト教用語というのがありますよね。その中で、一番有名なのはアーメンでしょうかね。アーメンというのは皆さん、意味も分からずに、アーメンが来たよみたいなことをおっしゃっているのかもしれないですけども、アーメンというのはですね、一番、妥当な意味としてはですね、その通りですという、その神様、あなたは何でもおできになるお方ですから、今お願いしたこのお願いをですね、あなただったらどんなことでも叶えていただけますよね、その通りにしてくださいますよね、その通りです、私は今あなたに、お願いしたこのことをあなたがその通りに叶えてくださると信じます、という、合言葉のような言葉ですよね。それともう一つ有名な言葉を挙げろといえばですね、ハレルヤという言葉、これは天気が晴れるっていう意味じゃ全然ありませんですけども、ハラルというのはですね、褒めたたえる、称賛するという意味ですね。そしてヤというのはヤーウェイの神様のヤですね、神様の固有名詞と言われている。そして多分その意味はですね、私はあってあるもの、私はある、 私はあるというもの、こう存在というものにはですね、その存在の根底となる根拠というものを必要とするわけですよね。ただ何もなくそこに何かが存在するということはありえないわけで、それを存在するに至らしめる根拠となるまた別の存在があるわけなんですよね。物みなすべてにその存在の根拠となるものをあらゆるものは持っている。ところが神というお方は自分の存在の根拠を自分以外には見出すことができない、ただ自らを根拠として、自らを存在たらしめるもの、ちょっと難しいことを言いますけれども、あってあるもの、私はあるというものだというですね、その意味を固有名詞化したものがヤーウェという言葉ですけれども、それをまあ短く縮めてヤですね、ハラルヤ、主を褒めたたえ、諸々の国よ主を褒めたたえよ。これだからヘブライ語の聖書を読むとですね、ハレルヤって書いてあるんですね。諸々の民よ主をたたえ待つよ、待つれハレルヤ、我らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに耐えることがない。主を褒めたたえよ、ハレルヤですね。ハレルヤというのはですね、天気が晴れるっていう意味じゃなくて、心が晴れるっていう意味ではもなくてですね、神様を褒めたたえますという意味なんですね。おそらくこれもキリスト教的な背景をあまり色濃く持たないこの国においては、もしこの言葉を知っているとしてもその意味は知らないと思います。主を褒めたたえよという意味です。我らに賜るその慈しみは大きいから、これはですね、私たちを超えて力強いって書いてあるんですね。新共同訳では私たちよりも力強いというふうに書いてあるんですね。新共同訳は私たちよりも力強い、口語訳は、我らに賜るその慈しみは大きい。ちょっとですね、翻訳の言葉が口語訳と、新共同訳では違ってるんですね。我らに賜るその慈しみは大きい、これが口語訳、新共同訳は私たちよりも力強いっていうふうに書いてあるんですね。それはなぜかっていうと、新共同訳はですね、ここに書かれてあるヘブライ語の、比較の言葉に注目したからなんですね。より大きくなっている。でこれを新共同訳は私たちよりも大きいというふうに理解しています。まあ口語訳聖書はそれはあまり注意を払わなかったようですけど、英語の聖書ではですね、こう慈しみがだんだん大きくなっていくというふうに翻訳しているものがあります。より大きいというのが私たち人間との比較においてという意味ではなくて、最初の祝福も十分だったけれども、その祝福が日々刻々と増し加わってより大きくなっているというふうに、まあ、とある英語の聖書は理解したようです。なぜこう本当に最初から十分に与えられているものがさらに増し加わっていくのか、どうすればそんな風に神様の祝福が大きくなっていくということがもたらされるのか、その根拠は主を褒めたたえることなのだというふうに理解している人がいます。泣き面に蜂という言葉があります。それと反対の概念です。こう何かあるとすぐにしょげてしまってですね、こう文句、ぶつくさ文句を言う。そうすると、じゃあぶつくさ文句を言ったからって言って事態が改善するかというと、言えそうではありませんよ。事態はもっと悪くなっていくんですということを見出した人がですね、泣き面にしというようなことを、 後世への教訓として、まあ、短い言葉でパンチのある言葉で残した言葉だと思います。それと反対ですね、まあ、まさにこの詩編117の2節で言わんとするように、主を褒めたたえてごらんなさい、そうすれば主の祝福はより大きくなっていくよ、というような概念ですね。泣き面に蜂とは反対の概念、まあ、それはそうですね、なんかこうぶつくさ文句を言ってると事態はより悪くなっていくだとすれば、その反対の原理も真理なわけなんですね。多少いろんな辛いことはあっても、それに対してくよくよしないで明るい方に目を向けてごらん、そうすると神様の祝福はより大きくなっていくんだよ。泣き面に蜂、笑う門には福来たるというですね、まさに、いろんな宗教を持つ持たないに関わらず、いろんな人たちが見出したこの世の原理がここに書かれていることだと思います。振り返ってみれば、聖書の歴史というのはですね、神様が、より強い信仰を持たせようとしてさまざまな困難を人々の前に置くんですけれども、人々はちょっとした困難で心が折れてしまって神様にぶつくさ文句を言うので、神様もなかなか祝福を与えようとしても、その課題を人々があまりにも乗り越えなさすぎるので、本当に時間をかけて、彼らを訓練なさったということが、また特に出エジプト記に書かれている神と人間との関係ですけれども、私たちがたとえ多少の困難があっても笑って生きていく、神様をありがとう神様って言って生きていくときに、神様は速やかに私たちに祝福を施し、そしてあらゆる困難を乗り越えさせる力をその一人一人に備えて、私たちをさらに力強く導いてくださるというこの神様の約束と、この世の現実を言い表した言葉、ぜひ忘れないようにしたいと思います。今日こそはそのハレルヤの、言葉の意味を覚えて、そして、いつも、その言葉を口元から離さないように、そのように生きていっていただければと思います。ハレルヤ、神様は私たちに祝福を施そうとして私たちと共におられます。だから私たちも皆本当に、この世の現実にばかり目を向けるのではなくて、神様を褒めたたえつつ喜びながら、心に太陽を抱きながら生きていっていきたいなというふうに思います。それではこれで私の話を終わります。お祈りいたします。